今日の御言葉は使徒言行録の3章1節から10節までの御言葉であります。今日の御言葉は生まれながら足の不自由さを抱えていた人々がそのエルサレムの神殿で最も美しいと評される美しい門の前で物乞いをしている場面が描かれています。ペテロとヨハネがそのお祈りをするためにその神殿に向かう途中で彼と出会うようになり、ついにはその男が立ち上がる出来事が起こりました。この出来事は単なるその使徒言行録の3章に限られた内容ではなく、使徒言行録のその全体の文脈において非常に重要な意味を持つ場面であります。なぜならこの出来事を通して神様のその大いなる計画とまた物語が始まるためであります。しかしここで注目すべきことは、神様の大いなる計画と働きがペトロとヨハネのその祈りから始まることであります。神様の働きは祈りによって備えられています。また神様の大いなる計画はその祈りから始まっていくことであります。時には神様は私たちに祈りを求められ、また祈らざるを得ない状況に私たちを導かれる時があります。私たちの日常の中に訪れるその祈りの時間とは、単に私たちが願うものを得るだけでなく、また私たちの心の平安を得る以上に、神様の大いなる意味と、また大いなる物語を紡ぎ出す重要な役割を果たしています。しかしこの神殿の美しい門の前に座っていたこの男に対して、使徒言行録の後半の部分を見れば、彼が40歳を過ぎていたと記録されています。彼は生まれながらまたその不自由さを抱えていたために、その40年の間その場に座り込み、また人々に物乞いをしていたことであります。しかしこの出来事というものは単なる特定の個人を意味するかもしれませんが、多くの人々は、その学者たちは彼をその当時のイスラエルの人々の姿を象徴していると解釈しています。変化することもなく、ただただその場に座り込み、その今までの伝統、また今までの習慣、またその心の固くさの中で閉じ込められていたそのイスラエルの人々の姿、それを表していたのではないのかと言われるんですね。しかしこの物語ということは現代の私たちにも同じように適用される部分でもあります。皆さんの人生、また日々の生活の中においても長い間続いている問題、長い間葛藤している部分はないのでしょう。それを克服しなければならない、またそれを乗り越えなければならないものがあるにもかかわらず、ただそこにとどまり、思いはありますけれども、しかし変わることのできない、もしかすればその過去の傷、また痛み、あるいはその変化を妨げるその要因などはないのでしょうか。今日の御言葉を通して神様が私たち一人一人に語られるその御声を聞く時間となりますように。この一人の男性、おそらくその40年の間その場にとどまり、そこに座り込み物乞いをしていたため、その生活に非常に慣れていたかもしれません。そのために変化を考えることもなく、またその変化というものが不可能であると思っていたかもしれません。 もしかすると彼自身がその変化自体を望まなかったかもしれないんですね。なぜならそのただただその場に座り込み、またそこに座っているだけで多くの人々がその神殿を通る道で彼の物乞いを聞き、ある程度の収入、また生活ができた、だったかもしれません。彼は自らを慰めながら、まあこれぐらいで十分ではないのか、もしくは現実はこのような状態であるために、その変化を期待してもただただ失望と虚しさが増すだけではないのかと考えていたかもしれません。それを繰り返し考えながら長い間その場に座り込みとどまっていたかもしれないですね。そのような人を見てペトロとヨハネ、その人をペトロとヨハネが出会うようになりました。彼はただ何かを彼らから得られるかと期待してその人々を見つめていたんですね。ペトロとヨハネは彼に対して、私たちを見なさいと言って続いてこのように言いました。5節と6節の御言葉を見ると、その男が何かもらえるかと思って2人を見つめていると、ペトロは言った、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。このようにペテロとヨハネが言ったんですね。ペテロがまず彼に最初に話した言葉は、私たちには金や銀はない、それを持っていない、あなたが望んでいるものを期待してはいけないと言ったことなんですね。続いて、持っているものをあげようという言葉も続きました。この瞬間、その場に座り込んでいた男においては、その失望と期待が交差することなんですね。彼は何かを得ようとして望んでいましたが、そのものを望んでいた部分に関してはペトロの言葉によって失望を感じていました。しかし同時に、持っているものをあげようと言われた時に新たなその期待が生まれたのであります。しかしここで重要なことは、実際にこの瞬間こそが神様がその彼の人生の中に介入されるそのタイミングであります。私たちの人間的なその期待、私たちが願っているような思いが消え、それに対して私たちの心を手放すことができる時、神様が私たちに本来に与えようとするものを受け取ることができるためであります。このことは私たちの信仰生活において非常に重要なポイントであります。神様は私たちに何かを与えたくないわけではありません。しかし神様が私たちに与えようとされるものは、私たちが望んでいるもの、私たちが願っているもの、また私たちが期待していることよりもはるかに多い、また大きなものであるために、私たちがただただそのに立ち止まり、それを握りしめ、またその中で心を満たす、それこそに私たちの人生の目的とするなら、神様の本来の御心、また神様の本来のご計画を見ることが難しい時があります。私たちがイエス・キリストを受け入れた時、またイエス様を信じるようになった時、最も最初に変わることはないであるでしょうか。一番最初に変わること、それは私たちの人生の意味と目的であります。そのためにイエス様は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言われたんですね。 その目的が私たちの人生の意味と目的が神の国と神の義になるとき、そのすべてのものを、私たちが願うもの、またその期待するもの以上のものを神様が与えられる、その約束が成し遂げられるためであります。マタイの福音書の神の御国の神の国の例えによると、その畑に隠されていたその宝を見つけた人は、本当にそれを宝を隠し喜びながら家に帰り、自分の持ち物をすべて売り払ってその宝を買うと言われたことなんですね。それがあまりにもその人生において最も重要で、また最も大きな価値を持っていることを彼は知ったためであります。他の何かが目標にはならないことであるんですね。私たち一人一人に与えられているものは何であるんでしょうか。私たちが主イエスキリストを信じ、またその福音を受け入れ、イエス様を信じることになったこの出来事が、私たちの人生において、また私たちの人生のその期待において、どのような位置を示すものであるのでしょうか。ペトロは彼に続いてこのように言いました。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロが彼にこのように言った言葉というものは、私たちがその人生を歩む上で、自分の考えでとどまり、そこに立ち止まっているそのこと、私たちを座り込ませてしまったその覚悟の傷、また覚悟の挫折感、もしくはその無力感、失敗、その傷のその全てのものから解放され、変化された人生を歩み出しなさいというイエス・キリストの言葉でもあります。私たちがイエス・キリストを信じ、またイエス・キリストを受け入れるとき、私たちの人生の全てのものが変わっていくことなんですね。私たちがイエス・キリストを信じるということは、そのイエス・キリストの御名によって立ち上がる、その人生のすべての傷、挫折、失敗、虚しさ、すべてのものから私たちが立ち上がって、神様の力によって歩み出すことを信じることであります。私たちがイエス・キリストを受け入れる瞬間、その皆の力が私たちの内に宿るということなんですね。そのために私たちが神様にお祈りをするとき、主イエス・キリストの皆によってお祈りをします。それはイエス・キリストの皆の力を私たちが信じるためであります。これは単なるその呪文とかではないですね。口先でイエス・キリストの名前を発音すること、それが何かの奇跡を引き起こすことではありません。イエス・キリストの名前を発音するときに、何か静かな声で、何か重荷を持って話せば、そのイエス・キリストの力が発する、そんな呪文ではないことなんですね。イエス・キリストの皆の力は、私たちの個人的な、また歴史的な出来事だけではなく、私たちが日々の人生の歩みにおいて実存的に経験すべきものであると教えられることであります。ではその時に私たちの人生にどのような変化、 また私たちの人生の歩みとその方向がどのように変わっていくのかを味わいながら、また体験しながら、私たちの思いを下ろし、神様の御言葉に従って歩む時に体験するその恵みを味わうこと、それが信仰生活、それが信仰者の歩みであります。そのイエス・キリストの力を日々味わい、また体験する人々が集まるところが教会。それが教会、共同体であるんですね。初代教会の人々は、そのイエス・キリストの皆の力を味わった人々。その人々たちの集まりであって、その集いが全世界の歴史を変えていったのであります。私はこの時代においてもその使徒言語録で起きた、また初代教会で起きたその神様の働きが私たちの教会、私たちの共同体から起きることを信じて祈っております。私たち一人一人がイエス・キリストに出会い、そのイエス・キリストの力を味わい体験しながら、そのイエス・キリストの皆の力を明かしていくとき、その変えられた人生の道を歩み出すとき、その一歩を踏み出そうとするときに、誠の教会の歩みが私たち一人一人から始まっていくのであります。私たちが変わらないということは、その過去をから抜け出せない状況と同じかもしれません。時に私たちの記憶力というものが全く益にならない時もあるんですね。私たちの心の傷、挫折、失敗、その悲しみというものが、私たちをその状況やまたその環境、その心の深い悲しみの中に閉じ込めようとする時があるからであります。しかし神様は私たちがそのような状況、そのような場所、そのような失敗のところから霊的に目を覚め、そこから立ち上がって歩み出すことを願い、日々御言葉を通して私たちに力を与えておられるのであります。そして私たちが主の力を得て、その約束を信じて喜び踊るその人生を生きること。しかし私たちの日々の生活を振り返ってみるとき、まだその場所に留まっていることはないのでしょうか。その過去の私たちの信仰生活、それが今日の信仰につながらないのであれば、その過去の信仰生活、その過去の恵みの証というものは、むしろ私たちの信仰を平らにさせる要因となる場合もあります。もちろん過去のことというものはクリスチャンの歩みにおいてとても重要なものでありますけれども、しかしその私たちの信仰というものは常に現在のものであることを思い出さなければいけないことであります。信仰というものは神様と私たちとの関係であります。その関係というものは、私が過去に妻を愛していました、過去にこんだけ彼女を愛していました、過去にこんなことをしました、こんなことをしながら彼女を妻を愛していました、そうではないですね。その過去に妻を愛していた、過去にその夫を愛していたことは、現在の愛を代替することはできないためであります。関係というものは常に現在においてのみその意味を持つからなんですね。ですからその場にとどまることなく立ち上がりなさいという言葉は、私たちが今体 変わっているのか、私たちが今御言葉によって神の国と神の国のために私たちが生きているのかどうか、今その御言葉を通して神様との関係を持っているのかどうか、今私たちの日々の歩みにおいてその神様の御言葉が私たちに何かを影響を与えているのかどうか、その御言葉によって今私たちの日々の歩みにおいて実を結んでいるのかどうか、それを私たちに問われていることであります。ペテロは彼に言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。しかしこの続く御言葉を見ると、そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がったという言葉が続くんですね。その言葉が終わるとすぐに彼がその場から立ち上がったのであります。私はこの本文が私たちに伝えていないけれども、その言葉にならないその呼吸にもう少し耳を傾ける必要があると考えました。ペトロがその言葉を話し、手を差し伸べ、彼を立ち上がらせたその瞬間、そこにおいてはどんな感覚もないことなんですね。イエス・キリストの名によって立ち上がりなさいと言ったときに、彼はすぐにその場所から立ち上がったことであります。彼がこれを立ち上がっていいのかどうか、その手を掴んでいいのかどうか、それを悩む、また考える時間さえ与えないことなんですね。ペトロは断固として彼に簡潔に立ち上がりなさいと言ったことであります。イエス・キリストを信じるということは、その以前と同じ場所にそのまんま留まっていることではありません。まだイエス様を信じて私たちの信仰の歩みが また変わるということは、私たちが選択することでもないことであるんですね。すでにイエス・キリストを受け入れ信じることによって、その信仰の歩みがすでに始まっていることであります。彼がその場にとどまり物乞いをしていたその生活はもうすでに終わっている。それが私たちに与えられたその救いの意味であるんですね。皆さんはイエス・キリストを信じておられますか？また皆さんは本当に救いを受けておられますか？私たちがこの世の生活を終え神様の御国に入るというその確信を持って信仰の歩みをしているのでしょうか？そのような信仰があるのであれば、私たちの人生の変化というものは既に始まっていることであります。これは単なる何かその礼拝を捧げ、賛美を歌い、教会を出席する、またイエス様に対しての何か知識をある程度持っている、それが信仰生活が始まったことではないですね。こういったことはイエス様を信じていない、また受け入れていない人もできるようなことであります。もし私たちがイエス・キリストを信じ、またイエス・キリストを受け入れているのにもかかわらず、神様に礼拝をするときに喜びがなく、賛美を歌うときにも感動がない、また教会に来て礼拝を捧げているときに何の変化もない、心も何の響きもない、 またイエス・キリストの十字架の愛を思い起こすとき、何の恵みも何の愛も思い起こせることができないのであれば、本当に私たちが福音を受けているのか、また本当にイエス・キリストを信じているのかどうかを再び考える必要があるのではないでしょうか。しかし私たちがイエス・キリストを救い主として、イエス様が私たちの誠の主であることを受け入れ信じる者には、私たちの人生は自然と変わっていくことなんですね。もちろん私たちの日々の毎日の生活において新たな変化があるわけではありません。時にはその場所にとどまる時もあります。特に変わることもなくその場にとどまりながらイエス・キリストを求める時もあります。しかし大切なことは、私たちの人生の意味と目的がどのような方向に向かっているのかですね。私たちの方向がどこを向いて歩んでいるのか。例えばその株が上がる時もあれば下がる時もあります。まあ、結局にはその株がだんだんと上がっていくように、まあ、決してその株が必ず上がるという部分を保証できるものではありませんけれども、私たちの信仰というものは徐々に成熟していく、徐々にその方向へと向かっていくために、徐々に成長していくことなんですね。続いて9節から10節の御言葉を見れば、民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを越えていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。人々は彼が立ち上がり、またその中で踊りながら歩き神様を賛美する姿を見て驚いたことであります。そのことを人々は見ながら、その瞬く間にその話は広がり始められたことなんですね。なぜならそのイエルサレムの神殿の前で40年間人々にその物乞いをしていた人が立ち上がったためであります。人々も知っていることなんですね。この人がこんな人だったのにこのように変わった。このことは本当に使徒言語録において非常に重要な位置を示していますけれども、今日の3章の御言葉がこの出来事が次第に人々の周りに広がり始めたのであります。この機会を用いてペトロとヨハネは多くの人々にイエス・キリストの福音を述べ伝え始めました。人々はこの出来事を通して福音に反応し、しかしその働きによってペトロとヨハネは捕らえられてしまうんですね。そこからキリスト者の迫害が始まったわけであります。その結果、イエルサレムでその場にとどまり、その人々だけで信仰生活をしていた人々が散らばり始められ、そのキリストの迫害を受けて、その地域にとどまることではなく、いろんな地域に散らばり始められたことによって、使徒言語録の本当の神様の働き、その目的が成し遂げられたのであります。使徒言語録の最も重要なことは、使徒言語録の一章八節の御言葉に書いてあるように、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。その御言葉が、その福音の働きがこの人々の中から始まったことであります。ですからこの使徒言語録の本当に偉大な働き、その聖霊の御業というものは、 その宣教の働きというものは、このペトロとヨハネの祈り、またその人が立ち上がったことから始まったのであります。この立ち上がった人は特に何か有名な人でもなく、何か多くの知識を積んでいた人でも、何か多くの知識を学んだ人でもない、何か賢い人、何かお金を持っている社会的に地位の高い人ではなかったことなんですね。しかしその人が立ち上がることによって、エルサレムの全土の人々が、福音の波紋が今日に至るので、その力を与え続けているのであります。今日の御言葉を通して、私たちが学べることは、一人が変われば、一人がその場所から立ち上がることによって、その座り込んでいたそのところからイエス・キリストの御名の力を信じ、その場所から立ち上がった時に、その人が変えられることによって、その共同体が全部変わり始められたことであります。教会共同体においても、一人が変われば教会が変わっていくのであります。この時代においても、多くの人々の働きによって時代が変えられたと思いますけれども、実際にはそうではないんですね。その一人の働き、一人がビジョンと使命を持ち、祈りながらその信仰に歩み出した、その一人の働きによって、一人の変化によって、時代は変わり、神様の歴史は描かれていったのであります。この時代においても、一人が変われば、霊的なその無力感に陥っているこの時代の教会、またクリスチャンの歩みが目覚めることを信じるものであります。その教会の変化はどのようにして行われることなんでしょうか。イエス・キリストの御名の力を経験したその一人、イエス・キリストの福音を受け入れ、そこから立ち上がった人を通して、その一人の恵みを通して、初代教会が立ち上がり、またその時代が変えられていったのであります。今日主が私たちにこの御言葉を与えられる理由もここにあるんですね。私たち一人が変われば、御言葉を信じ、そこに立ち止まっていた、また座り込んでいた、変化を本当に期待しながらも、現実の姿を見て、いや、もうできないんじゃないのか、まあこれで十分じゃないのか、40年間ずっとそこに立ち止まっていた。しかしイエス・キリストの御名の力によって立ち上がり、その恵みを経験した人、その一人から再び働きを始められていったのであります。愛する皆さん、私たちの信仰の歩みにおいて、その変化というものは、その一瞬で起こるその劇的なこともありますけれども、そうではないこともあります。その私たちがイエス・キリストを信じ、またその受け入れ、その信仰の歩みをしている私たちには、もうすでに変化は始まっていることなんですね。しかしその大きな方向を見ながら歩むときに、何かその小さなことから始めることもできます。何か止まっていたその聖書の御言葉を読むこと、その一日の24時間のうちに神様の御言葉を読む、その時間を設けること、たとえ5分でもいいですね、5分でも10分でも、また家庭での礼拝をしていないのであれば、短い時間、今日はどんなことがあった、今日は何を感じた、何をお祈りしたい、それを一緒に家族で交わりながら、何か形を何か整えて ではなくて、日常の生活において自然と神様との関係を築いていく、そのことから始められることであります。例えば私たちが会社を勤めしているときに、会社に出勤するとき、その電車の中で、最近は携帯のアプリなどで聖書の御言葉を読むことができるんですね。そのアプリなどで聖書の御言葉を読みながら、誰も気にすることないですね、目をつぶって少ししばらくの間お祈りをすること、その一つ一つの小さなことから私たちの人生の変化は始められていく。また神様の働きはその小さなことから始まることであります。神様は今私たちにおいてどのような変化を期待されているのでしょうか。また春日井教会においても同じであります。ただただ今までやってきた通りに、ただただ美しいその門の前で座り込もうとする私たちの習慣、何かそのような考え方、そのような経験、しかし神様は私たちがそこに座り込むこと、またそこに留まることを願っておられないことであります。今日の御言葉を通してイエス様は私たち一人一人に手を差し伸べられていることなんですね。その手を私たちが取り、立ち上がること、そして立ち上がり神様を賛美し、喜びながら神様の恵みを証しすることを願っておられるのであります。もはやその美しい門の前で人々の顔色を見ながら生きるような人生ではなく、神様の尊い計画、神様の尊い働き、神様の力の中で日々生き生きとして生きること、それが私たち一人一人に向けられた神様の思いであり、また春日井教会共同体に与えられた主の御旨であることを信じて、神様は私たちがどのような場所からどのように立ち上がればいいのでしょうか。私たちの変化を妨げていることは何であるのか。主よ、どうかこの御言葉を通して再び思い起こさせてください。今日の御言葉を通して私たちの信仰の歩みが新たに力を得て励んで歩むことができるように、主よ、どうぞ助けてくださいと祈る私たち一人一人となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日使徒言語録の御言葉を通して主が私たち一人一人に与えられる御声を聞くことができました。私たちが本当にそこに座り込み、とどまっている姿はないであるんでしょうか。ただただ私たちの思い、また経験、今までの習慣、今までやってきたこと、それにとどまろうとする、そこに安定さを求めていることはないのでしょうか。しかし主は今日の御言葉を通して、神の国と神の義をまず求めなさいと教えられました。主よ、どうか私たちが主イエスキリストを信じ受け入れた時、私たちの人生の意味と目的の方向は大きく変えられたことを信じております。主よ、どうか日々の生活において御言葉に親しみ、主イエスキリストを愛し、主が与えられるその導きに従って歩んでいくことができますように恵みを与えてください。また私たちの共同体のうちに変化を望んでいますけれども、また変えられたくても変えられることのできない、また力を失ってしまい、また失望やまた虚しさの中で苦しんでいる方がいらっしゃるのでしょうか。 主よ、どうか今日の御言葉を通して再び主の皆の力を信じ、再び立ち上がり、その神様の約束を信頼して喜び感謝を持って神様を賛美する人生へと再び変えられることができますように、大いなるまた豊かな恵みと祝福を与えてください。春日井教会もビジョンアンケート、またビジョン懇談会の参加を得て、来年また新たな歩みを始めるとしております。しかしまだ今までの歩みに座り込み、立ち止まろうとすることはないのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を通して新たな変化、新たな歩みへと励んでいく私たち共同体となりますように、豊かな恵みを与えてください。今週の歩みにおいても主も豊かな恵みと導き、また励ましがあることを信じ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。